さあベツレヘムへ行こう。主が知らせてくださったその出来事を見ようではないか。天使からすごいニュースを聞いた羊飼いたちが、また天使と共に天の大軍が、糸高きところの栄光神にあれ、そう褒めたたえている姿を見た天使たちが、さあベツレヘムへ行こう、主が知らせてくださったその出来事を見ようではないか、こう話し合い、そして急いで出かけて貝羽桶に寝かせてある血の実子を探し当てました。出来事を見る、急いで出かけて探し当てる、この彼らの一つ一つの行動、これを常にリードしておられるのは神である。今報奨をいただきました指揮者である先生が本当に両方を見て一斉に揃うように無言で指揮をしてくださって、それに合わせて奏楽者もオルガニ、奏楽者も放送者も一緒に放送した。ああクリスマスだな、そう思わされた。 あとすいません、先に指示を出しておきます。今日このクリスマス礼拝の原稿を、出すように言われております。何か指示になるそうでありますけども、申し訳ない、いろいろあって今日用意したものと違うことを全部話すと思います。どうか、文字起こしをしていただければと思います。自分でも今ゴールは見えているんですけれども、非常にクリスマス、主は生きておられるけども罪人は疲れている、これを久しぶりに思い出すですね、いる状態であります。申し訳ありませんけれども文字起こしをして、対応していただければと思います。出来事を見よう、この単純な羊飼いたちの様子、これに本当に私たちは心が動かされます。これを支えている、用いているのは主である。今日その意味でこの生産卓を少し前に出したんですけれども、いつも通り下げられていました。神様をどうやって大きくするんだろうか、神様っていうのはやっぱり遠くにいらっしゃるだなと、これを本当に縮めてほしいなと思いながらですね、昨日夜こっそり前に出したんですけれども、指示をしていなかった分、下げられました。申し訳なく思います。この出来事、羊飼いたちは天使のお告げとそして賛美だけしか見ていませんですけれども、もう一人一部始終、最初から丁寧に見聞きしていた人がいます。19節に名前が出てきます。マリアです。マリアはこれらの出来事をすべて心に収めて思い巡らしていた。最初から、あえて最後とは言いません、最初からこの出来事を見ていた。自分のところに天使が現れて、おめでとう恵まれた方、そういきなり言われて、その時から身ごもり、また出産、そしてその生まれた子供を外国人の博士たちが拝みに来る、今度は羊飼いたちが見に来る、なんだろう、 何だろう、何だろう。そう考えて思い巡らしていた。彼女自身、この出来事、あの呼びかけの言葉、そこからずっと見てきて、そこに来る一人一人、その様子を見て思い巡らしていた。その前に心に収めてと書いてあります。心に収める、これは面白い言葉でありまして、納めるっていうのは、例えば授業料を納める、部費を納める、そういうふうにこう支払うという意味で使われる場合があります。それから仲違いした、まあ、夫婦喧嘩を仲裁する、それも夫婦の仲をもう一回取り合わせるという意味で、落ち着かせるという意味でもこの納めるという言葉は使われます。また、払う場合もそうですし、それから懐に納めといてください、お心の中にしまっといてください、そういう形でこう誰にも言わないで納めてくれ、そういうふうに使う場合がある。おそらくもともとはいろんな出来事をその器の中に入れていく、それが納めるというイメージで書かれていますけれども、もともとの納めるっていうのは別々のものを合わせるという意味であります。最初は2つのものを投げるという意味があったそうであります。別々のもの、2つのものを一緒に投げる、それがこの納めるという字であったと言われています。そうするとバラバラのものを自分の中に蓄えていく、それが一つとなって意味を見出していく。多分皆さんの家庭で一台は今もあるかもしれませんし、かつてあったかもしれない、ジューサーというものがあります。栄養のありそうなものをいっぱい入れて攪拌させる、その攪拌させて一つにする、これが納めるという本来の意味であります。それから思い巡らせる、これはバラバラなものを今言ったようにジューサーで攪拌して一つにするように考えを合わせていく、そうかそうか、考えを合わせて A と B、 どっちが正しいんだろうか、そんなふうに私たちは考えますけども、 A のメリットデメリット、 B のメリットデメリット、それらを一緒にして一つの答えを出していく。おそらく詩編なんかで新しい歌っていうのはそういう事柄でありましょう。どっちが正しい、どれがいい、でもどっちが正しいっていうのは結局ですね、この生産卓が前に出したのに後ろに下げられていたようにですね、結局自分の目からの思い込みが激しい。それから今日さっきもう本当に疲れたなと思ったのが、すいません、今日信仰告白のところクリスマス礼拝ですし、 先週第一に使徒信条を告白していますから、あえて使徒信条にしたんですけれども、指揮者がちゃんと聖餐式だから日本キリスト教団信仰告白ともう一致してくださっていて、皆さんにこれを申し上げたと思います。そんなふうに否定はしませんけれども、思い込みがある、もしくはもうこうやってきたんだ、そういう思い込みがある。思い込みっていうことの危険性っていうのは、目に表されているものだけを整えてどうしてそうなったのか、それを考えない怖さっていうのが非常にある。立法、ルールを、校則を守りなさい、そう言われて一生懸命校則を守るように頑張る、交通ルールを守るように頑張る、でもそれがどうしてルールとして与えられたのか、それを分かっていないと、こんな厳しいルール嫌だ、こんな面倒くさいルール嫌だ、なんで高速でスカートの丈まで、髪の毛の長さまで、靴下の色まで決められるんだ。そんなふうに私たちはどんどんどんどん本質のところから離れていってしまう。本質のところから離れてしまうと本当に疲れてくる。そういうものをどっから考えるのか。教会です。キリストから考え始めていく。そして思い巡らして一つにして合わさっていく。まとまらない、決定できない内容を一つとしていく。それがイエス・キリストの力であり、恵みであります。今日、中学生、中高生いますし、初めての方もいるので、もうちょっと、分かりやすい説教にしようと、時間も短くしようと、ちょっと昨日の夜頑張ったんでありますけれども、申し訳ないと思います。できないもの、できたところを伸ばすんじゃない、できないところ、そこに働く、そのためにキリストは出会ってくださる、迎えに来てくださる。出かけるだけであれば、見て納得するだけではなく、このキリスト、この意味は何なんだろうか。キリストから始めてキリストで終わっていく。おそらくマリアが何だろう、何だろう、どうしてだろう、考えたのは自分が出産したこの幼子、この子は誰なんだろう、だっただろうと思います。自分が出産しましたから、その赤ん坊に対して自分は母親であります。母親であれば当然この赤ちゃんを守らなければならない、大事に育てなければならない、親としては当然の思いでしょう。一緒にいてあげよう、一緒に育ってあげよう、そうやって我が子を守っていく。自分の目の中に入れても痛くないはずの子が、そういえば 神様からこう言われた。天使からこう言われた。インマヌエル。一緒にいてあげようと覚悟を決めた我が子は、実は自分のことを守ってくださっている、自分と共にいてくれている。この逆転の意味がどうしてもわからなくて、マリアはこれらの出来事すべて心に入れて、そして攪拌し始めた。十字架の逆転であります。始まったのはあのおめでとうマリア、あの言葉でありましょう。そしてこれが結論を出すのは、あの目の中に入れてもよそ様に恥ずかしくない子に育てようとしたその我が子が30年後十字架の上で犯罪者として殺される、そして3日目に復活する、その死んでよみがえる、よみがえってくださった、自分の育て方が間違っていたんだろうか、自分の愛情が足りなかったんだろうか。親だったら必ずそうやって悩むと思います。あの時ああしてあげればよかった、こうしてあげればよかった、親としては当然自分を責める言葉が出てくる。我が子を守らなければならない。ただあの神様の印である馬小屋、貝場桶、そしてやがて十字架と復活、これを見たとき、自分がこの子を守るんではない、この子が私の神様を信じるという、神様の出来事を信じて、そして褒めたたえる、ブラボー。この間ワールドカップの時に日本中が本当にこの言葉で日本チームの代表を褒めたたえた、慰労した。教会ではこれはアーメン、ハレルヤであります。そうやって神様すごい、イエス・キリストの姿、これを通して、言葉を通して、神様すごい、やるじゃん、いいね、つけていく、親としてのお眼鏡ではない、親というものから、立場から、この子を自分の主、この親という思いからも解放し、すべてから解放する、自分という思い込みから、そして大きく言えば、大きくというかこれが本質でありますけれども、罪から救い出してくださる救い主、キリストである。さあベツレヘムへ行こう、主が知らせてくださったその出来事を見ようではないか。 さあ礼拝に行こう。主が知らせてくださったその出来事を見よう。語られる言葉、そして受ける聖餐、これによって私たちはキリストを見るのであります。聞くのであります。味わうのであります。このお方があの十字架で私たちの思い込み、罪、無関心、それらを一つにして担ってくださり、背負ってくださって、十字架の上で死んでくださった。それでもう終わりか、絶望か、そうではない。三日目によみがえって復活してくださった。ここに罪を憎み、そして罪を裁いて許してくださっている神がおられる。神の愛がある。イエス・キリストがこれを成し遂げてくださった。この出来事を見たとき、私たちは親でもこのお方を守ることに必死になるものではなく、このお方によって罪が解決されて、そして安心して生きることができる。大人っていろいろ大変だと思います。あれもしなくちゃいけない、これもしなくちゃいけない。そのしなくちゃいけないという自分の思い、これを守ってくださっているのがお方がいる。学生も大変だと思います。最近なんでこんなに模試をいっぱい受けなくちゃいけないんだろうか、子どもの様子を見てると本当に不思議でたまりません。休みの日だからお弁当を作りたくない、そう思っていました。それでも模試に行く、分かった、お弁当を作ってあげよう、作っていました。冬休みだからどこ思いっきり遊びに行きたい、でも歩行がある、塾がある、習い事がある、ゆっくりしたい、なかなかできないと。子どもも大変だと思う。でもそれを全部取り去ってくださるのが救いではありません。それを本当に楽しむことができる、病気になった、加齢のためにいろんなガタが来始める、でもそれを楽しむことができる、それはすべてこの出来事こそキリストの事実だ、罪の許しだ、そして希望の印だ。それを知ったときに肩の力を抜いて受け入れて楽しむことができる。私も今だいぶ左耳がちょっと聞こえづらくなってきたなと思っているんでありますけれども、この聞こえないことを嘆く。でも聞こえなくなってきた、これを楽しむことができるのは、与えられたこの自分ではつまらないと思っている このことでさえも神様からのプレゼント、あなたに罪の救い主を与えた、このプレゼントがあるからこそ私たちは自分の衰えというものも受け入れていくことができる。もしかすれば取り上げられているのかもしれない。自分の思い込みでキリストを信じようとしている、それを取り上げられていく。神様はただこの十字架と復活、この神様の印がついてある方こそあなたの救い主だ。そう言って今日クリスマスの時、すでに神様の印がついた御子を与えてくださっている。王様の上に点をつければ主であります。すでに主は神様の印がついている。また神様の印とは、あのペンテコステの時に下のような炎が一人一人の上にとどまった、あの聖霊の姿を表している。そして上に乗っていなかったら、王様に点をつけるだけだったらおそらく玉の方になってしまう。正しく点をつけようと、正しくつけられている点を私たちはヒントにして思い巡らしながら、あのキリストの命、これが輝いている、その時まで生活をしたいと思います。今度24日が土曜日で、25日が日曜日、このクリスマス礼拝聖日で、その前日がイブ礼拝、これが次2026年であります。3、4、5、6、4年後、この4年という時間を神様は与えてくださって、嘆く歩みをするのか、喜ぶ歩みをするのか、ただこの主が知らせてくださったその出来事を見ようではないか、この出来事に集められていく歩みの中で主は待っていてくださる。さあ教会へ行こう、さあ礼拝へ行こう、主が知らせてくださったその出来事を見よう、この歩みを主が共にいて守っていてくださる。お祈りいたしましょう。天の神様、御言葉をありがとうございます。あなた様は私たち本当に信じるもの信じないもの関わらず、すべてにこの出来事を与えてくださいました。この出来事を 見る時間、聞き続ける時間、そして信じるものへとされていく、礼拝者とされていく時間も同時に与えてくださいました。どうかこの中で私たちがインマヌエルの恵み、また聖霊の恵み、この中でこの出来事を喜ぶもの、この出来事を希望として喜ぶもの、その歩みができるように、最後の最後まで、始まりから主を告白するその礼拝の時まで導き続けてくださいますようにお願いいたします。このクリスマスの出来事に 多くの人々を招き入れてくださってありがとうございます。どうかその方々と共に私たちが一緒に喜び祝い希望を持ってこの出来事の中を歩み続けることができますように。この祈りを感謝して救い主主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。